はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も先週に引き続いて設計領域の吉谷さんと林さん、それから、うちの研究室の大山くんをお招きも参加して番組の方をお送りさせていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大山くん声がちっちゃいね。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今日はですね、まあ、先週は、今治それからまあしまなみの、まあ、感想とかどういうふうな街づくりが考えられるのかっていうお話を、まあ、進めていったわけなんですが、今週は少しその林さんと吉谷さんの、まあ、街づくりの、まあ、体験なんかも踏まえながら、まあ、こういう事例が、まあ、今治の参考になるんじゃないかというようなお話をお伺いできればと思っていますので、よろしくお願いします。なんかちょっとシンとした感じだ
った。いやよろしくお願いします。
まあ、今治の街づくりで、まあ、先週お話に出てきたのは自転車を使ったような、まあ、ツーリズムっていうのは当然あり得るという話で、まあ、なんだけどその自転車の動線を考えると少し中心市街地を、まあ、逸れていく、
そうですね、
かすめていくようなところもあるんじゃないかと、うん、なんだけど、まあ、よくよく歩いてみると結構、まあ、あの魅力的な、まあ、古い歴史のある店だったり味わいのある、まあ、商店街のちょっとしたほっこりとした、まあ、スペースだったり緑荫だったり、まあ、川だったり、まあ、いろんな、あと、まあ、海まで出るとね、まあ、魅力的な港町ですので、まあ、そういう魅力もあるわけなんですけれども、まあ、水を生かした町づくりということで、吉谷さん、福井県の勝山で、はい、土木、公共空間の設計に携わったことがあるそうなんですが、少しそのお話を聞かせいただけますか。
はい、5年間ぐらいですね、福井県の、2年から7年か8年ぐらいまでですかね、関わってました。で、福井県の勝山市というところで、結構まあ山の奥の方、九頭竜川のまあかなり上流の方にある町なんですが、水を使った町というのはですね、あの九頭竜川の、まあ伏流水っていうんですが、その川沿いの近くなんで、水を要するに掘ったらいくらでもこう湧水が出てくるような町で、で町中にそういったあの湧き水を使ったコミュニティっていうのがですね、ずっと昔からあった町です。ただ九頭竜川がですね、ある時期ダムで、まあ、水量を調節したことによって、まあ、水が減ってきて、まあ、潤沢に流れていた伏流水の、まあ、その小津っていうんですね、まあ、清水って書いてあの町では小津と言うんですが、その小津という流れがだんだん、まあ、水が減っていくことによってだんだんこう見た目も錆びれていって人の集まることも減っていったという中で、ただ町の方々とか市の方々がですね、それをもう一度復元して人が集まる、水を中心に人が集まるような町づくりをできないかということを、まあ、考えてですね、うん、まずそこを中心の、まあ、水から出発した町づくりというのを、まあ、5年間とやりました。
はい、ちなみに九頭竜川の河口には東尋坊があるんですね。
そうですね。
まあ、いや勝山って聞いても
非常にあの日本海側のね、うん、
まあ、ちょっとね瀬戸内からすると馴染みがないところではあるんですけれども、ね、愛媛県だと西条市がですね、うん、石鎚さんの、まあ、麓にある町なんですけど、やっぱり水が非常に出るところで、うん、まあ、水道水ほとんどなんか皆さん使わなくても、まあ、湯水とかでやられてたりとか、うん、あと最近のなんか卒業設計を見てると、はい、割とあの三陸の方だとやっぱりリアスで山が切り立ってて水がすごく出るので、はい、湯水を生かしたような、うん、まあ、町づくりを提案する学生さんがね、うん、いたりして、はい、まあ、でもよくよくその設計案とか聞いてると、うん、みたいな、うん、みたいなっていうか、なかなか難しいんだよね。
難しい、
まあ、だからその、ね、湯水出てます、まあ、ベンチ置きました、なのかっていうところとかね。じゃあその水の流れと、まあ、どういうふうにその街の中で あの川って一旦作ってしまうと町の骨格になって100年200年300年ってずっと続いていくので、それ避難とか次の災害が来た時にも当然その川の存在あるわけですよね、うん、それをどういうふうにまあ考えていくのかみたいな話は設計レベルで見ると非常に難しいんですけれども、うん、吉谷さんがやったその勝山の設計で、まあ、どういう試みをされたんですかね。
そうですね、あのまあ川自体はまあ細いものですがもともとあったもので、もともと城下町のその通りが3本通っているんですけど、それと並行する形で流れていたんですね。なんで僕設計的にまあ心がけたのは要するに人々の意識がですね、まあ道と道に挟まれた間に川があったので、もともとは川の方に人、まあ、建物もですね人の意識も向いてたのが今完全に裏側になってしまっているという状況の中で、もう一度そこに人を呼ぶためにはまあ細いですけど質の高いデザインをすることで人が歩きたくなるような道を作ったり、すごい細かいんですけど、まあ橋の下を歩けるようにこうきちきちにまあ設計を詰めてですね、あのとにかく歩歩行回遊っていうのをまあ途切れさせないような川沿いの道を作ったというのがポイントですね。
もともとそういう設計条件だったんですか。
設計条件はあのすごい緩くて、もう川沿いをあんまり言うとまあいろんなところにあれなんですが、川沿いをとにかくもうコンクリートで固めちゃって、あのとにかく歩けるスペースだけを作りましょうっていうのがまあ設計条件で、それでもう予算も組まれてたんですが、それだとやっぱり やるだけ無駄だということもあって、きちんとしたデザインを加えようということだったんです。で、一つ大きいのはですね、湧水の湧き水の周りに、まあ、神社というか、まあ、祠があって、その周りがちょっと広がった空間になってたんですが、あの隣の用地をちょっと市の方に提案して買収してもらってですね、そこをとにかく人が集まれるようなスペースとして、まあ、ポケットパークとしてあの使えるぐらいの面積を、やった方がいいんじゃないかということで、実際それはそういう形にしました。それはこちらから提案した内容ですね。
なんかまあ水路を起点としたポケットパークということで、はい、まあ、だからあのちっちゃな人が溜まれるスペースを作って、そこにまあ水を置いたということですよね、うん、
はい、
だから確かにその今治の街中でも、まあ、港町で、まあ、海でね、うん、あの皆さんその造船とか非常に近いところで暮らしてはいるんだけど、一旦ちょっと港から離れて街の中に入ってしまうと思いのほか、うん、まあ、ちょっと水を感じることっていうのがあれなの で、ね、
よくどこでも共通なんですけど、福井勝山の場合も水があるのが皆さん当たり前なので、意外とないがしろにしがちなんですよね。で、多分今治の方々も海に行けば水が山ほどあるんで街中にまでいらないよっていう方も結構いらっしゃると思うんですが、それはやっぱり、まあ、僕ら外から見た目線で言うと、そうじゃなくて街中に行っても感じることで海の存在を知ることができるし、まあ、一体感を感じられるということで、うん、勝山の場合もまあそういったあの皆さんが気づかないところをやっぱり掘り起こすというのが僕らの、まあ、役割かなという意識で取り組んでいました、
うん、まあ、これちなみに吉谷さんの中で結構うまくいったプロジェクトなんですか。
もうですね、あの思いが非常にあるし、デザイン的にももちろんあれですし、あの頑張ってますし、あの僕は初めて担当してあの5年間とかで続けた街なんで、デザイン的に、まあ、プロジェクトとしてうまくいってると思うんですが、思います。はい、
なるほど、なんかね、南雲さん、この番組にも出てくださる南雲さんも関わられていて、
あ、そうですね、
なんかやっぱハードの出来は非常にまあよくて、うん、まあ、あとはだからそれを生かしたような、うん、まあ、人がどう使っていくかっていうところあたりが、まあ、これからどう盛り上がっていくかが、まあ、ちょっと課題なのかなというような感じですかね。
そうでしたね、あの地元の方々ともちろん一緒に、進めていったんですが、古いまあ街道筋ということもあって、結構道ごとにコミュニティが分かれててですね、それを一つにするというか、その近いんだけど実はコミュニティが違うっていう方々の力を結集して一つの盛り上がりにするっていうところまではちょっと 至らなかったっていうのが実は反省点というかありまして、当然その湧水の周りに住んでる方々の場所にはなったんですけど、例えばなんであそこばっかりとかですね、うちらの方にはなくてあのそこだけきれいになってみたいな話がやはりあったりしてですね。もう一つあったのは、まあ水に対してすごい、まあ雪深いところなんで、必ずしも水がある方が望ましいと思っている方ばっかりじゃなくてですね、やっぱり埋めてしまった方が除雪もしやすいし、楽なんだっていう方がやはり多くて、そのあたりの地元の方々の盛り上がりというのを、持続させるところまでできたかというところは今ちょっと反省点ではあります。
なかなかだからね、やっぱりよく箱物なんて言い方をね、揶揄するような形で言われるんだけど、やっぱり作ったものがどう生かされていくのかっていうのは、多分非常に重要な問題なんでしょうね。大山君はなんか陸前高田で今中学校のなんかやられてるそうですけど、全然話が飛びました、ね、学校どうですか。
学校ですか。学校は急に話が飛びました、ね、でもなんだろう、さっきの話聞いてて思ったのは、なんかやっぱり湧水とかっていうのは、なんかそのそれこそ設計する領域っていうか、なんかどこまでが設計するんだみたいなのがあって、なんか結局湧水とかでなんか風景がいいって感じるのは、僕的にはそのなんか例えばなんかもう野菜洗ってたりとか、まあそこからその日常の生活の水を引いてたりとか、そういうなんか、なんか生活に溶け込んでるみたいなとこがあって、なんかそれこそなんかそれを設計するっていうのは、なんか普通に考えたらなんかどうなんだみたいなことも。学校についてはですね、そのなんかやっぱりでもなんか陸前高田で通学とか考えてると、結構やっぱなんか高田移転とかそういう話はまあなんか難しいんですけど、学校っていうのはそのなんか結構地域の人がみんななんかやっぱ希望なんですよね、うん、結構なんか学校のプロジェクトに関してはもうなんかその積極的に市の人も住民の方もなんかそのやっぱりいち早く進めようとして、そのなんか、まあ、町の希望としてやっぱりなんかその嘘みたいに聞こえても、やっぱり それが出来上がることで、そのまずそれが、まあ、学校が出来ることで、その町へだんだんその、まあ、復興の、ね、希望が見えてくるっていうのがあるんで、なんかすごい、しかも教育にはもう皆さん関心があるみたいで、うん、すごく子供はやっぱりどの世代でどんどん減ってきてもやっぱり重要だなって感じるので、やっぱ学校はすごい、まあ、重要だけどやっぱり難しいなと感じます。
難しい。
そうです。
林さんはね、設計領域に入って初仕事、2番目の仕事、3番目。
何番目？まあ一番目のうちの一つですね。
がなんとこのね、陸前高田の中学校の、はい、住民の方と一緒に今場所をどこにそうするのかって、まあ、被災したりいろんなことがあったのでどこにするのかっていう時に候補地を絞っていくという仕事をしていて、その、いわゆるスタディ模型というか地形とあと学校の敷地、候補地が2つ入った模型を非常に丁寧に作ってくれたんですけれども、なんか作ってる時ってどういうこと考えてるんですか。
まあもうまあ何も考えない方がいいのかもしれないけど、いやでもやっぱり
バカボンド。
いや切ってると、まあ切って積み重ねていくっていう作業の中で、なんかだんだんその地形が体得されていくっていうか、地図をパッと見ただけとか、まあもちろん歩くのも一番その現地を歩くっていうのも大事なんですけど、それをやっぱりその自分のこうなんていうかな、腕とかそれぐらいのサイズの中でこう立ち上げていくっていうのはやっぱり一つのすごい大事な経験 になるし、実際に設計するってなった時もそれを作ったり見たりしてるのとそうじゃないのとでは言葉では表現できないけど、やっぱり何らか影響というか関連というか あると思うんですよね。だから、まあ、もちろんこう住民の方に見ていただいて、あこういうところに作るとなったらこういう風になるんだねっていうイメージを持ってもらうのも、まあ、そういう意味でもすごい分かりやすいし意味があると思うんですけど、やっぱりなんだろう、まあすごいあそこも高台点ということで山なので、もうコンタ積むのもうすごい大変だったんですけど、たくさん枚数があって、で
も毎回
、うん、地形がねだからまあリアスで山の、まあ、津波があったってこともあって高知の一つが高さがあれ、70ぐらいでしたっけ。
そうですね、道路面が66メートル
でプラス、はい、そこから高い方が30メートルぐらい上がってるところで、
うん、でさらに、うん、山はでも120とか
ぐらいで、はい、削って、
そうですね、削って90メートルぐらいのところに学校を作
ろうか、まあ、一つの案と、
はい、
でもう一つの案は、うん、そこの道路面に対して少しなだらかな山がさらに海に向かっているんですけども、うん、そこの敷地ということですよね。それできっちり地形のこう1枚1枚を、ね、これ1枚何メートルに当たるんだみたいな質問が出て、それをこう数えて、さっき高さ30メートルあるって言ったのに28枚しかないじゃないかみたいな話が出たりとか、ね、
そう、あれも材料1ミリで作るんですけど、その材料屋さんによって同じ1ミリでもやっぱり誤差があるっていうか、1ミリっていうのは規格の名前で1ミリなので、実際の厚さと微妙に変わってくるんですよね。で、そのメーカーさんによって微妙に違ったりして、じゃあ違う材料を使っちゃった時にどうその地形をすり合わせるかっていうので、まあ枚数工夫したりして、1000分の1なので1ミリ違うと1メートル違うっていうのは、まあ。大きな違いではあるんですけど、
まあ、だから何が言いたいかというと、うん、地元の人がね関心があったり無関心だったりっていう話は、うん、まあいろんな地域であるんですけど、うん、陸前高田だとねものすごく、まあ、いろんな人がすごい驚くぐらい、
うん、そこまで見てるっていう
見てるんですよね、うん、だからそれまではいわゆるその平面図レベルでここの敷地がいいかこっちが悪いかみたいな話をしてて、うん、どうも議論が少し混乱で大変してた感じがあったんですよね、うん、で前回行った時に、まあ、そういう意見が多かったもんですから、うん、まあ、じゃあ模型を作って本当にまあ子どもたちにとってどっちがいいのかということを議論しましょうということで、まあ、設計領域さんの方に、まあ、模型を作っていただいて一枚一枚数えて、
いや本当に平面図で描くと四角く枠を描くのはすごい簡単なんですけど、やっぱり模型として立ち上げてみると、あそこは特に屋式で、まあ、ちょっとした高台にもすごいこう、うん、起伏が、そう、勾配がすごい激しくて、これを丸ごと取り去るのにどれぐらいの労力がかかるんだろうとか、うん、取り去った時にどれぐらいの見え方が、まあ、景観、まあ、ここにもともとあったのが全く、まあ、取りもう視界から消されるってことなんで、まあそういうことはもう自然に考えさせられるよなと思います。
そうね、目の前でこう山をこうそんな風になっていたりとか、あと車のサイズがね、結構丁寧にちっちゃく作ってあって、うん、あこういうスケール感なんだなっていうことが分かったりとか、うん、あとなだらかな丘陵地を使った方の学校敷地の上のところには東屋をね少しちょっと作っていて、はい、うん、山を生かした地形をあんまり削り取らないで生かしたような形だと、うん、逆側の方から、まあ、子どもたちがこう学校統合するっていう話になってるので、遠くから来た時にやっぱり学校のシンボルが山向こうだよっていうのが、うん、そこの東屋で見えるようになってるんですよね、うんうんうん、 でそういう細かなところがやっぱりどうしてもね、現地の人たちは当然自分の子供が通うわけなので、やっぱり心配になったり気になったり、それからあの避難をするときにちゃんとやっぱり車中心の生活ですから、駐車場がまあシェルターとしてちゃんと用意されてて、避難所としても機能するのか、まあそういう話はかなり早いタイミングで、まあ大山君とか関良樹さんみんなで話して、やっぱり道路に面したところの駐車スペースは結構広く取っておこうと、僕の方に入るほど、まあ子どもたちが安心してこう学べるスペースを作っていこうということで、まああの現時点ではそういう案になっているということですよね。ただやっぱりそういう